おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
歌舞伎の人間観でございます。なぜ歌舞伎は核も悪を描くのかという、はい、それも男性同士の愛等々、
はい、
そういうものを描くのか。それは歌舞伎というのは人間の生々しさ、それはうちに魔ですね。悪魔の魔を秘めてるんだと。自分だけが得をしたい。この手の人間の手足を汚しながらしか人は生きていけないという事実を言うわけでありますな。
はい、
で、その悪が正義によって叩き潰される瞬間、歌舞伎は悪の見せ場として、侍と同じ道徳、潔さ、保身に走らない。
はい、
絢爛として悪の花を咲かせる、うん、悪を歌うところに息を感じたんでございますね。
はい、
ですから、悪いことした割には歌舞伎のセリフを言っておりますとだんだん調子づいてきますな。悪の哀れを捉えつつもそこに悪の花を咲かせる潔さ、それをお芝居で見せたということなんでありましょう。日本の芸能は能、狂言、落語、講談とあり、その伝統は今も続いております。すごい伝統ですな。しかし、
はい、
奇跡のようなもんでございますね。
はい、
いや、この間ちょっと原稿チェックしたらさ、自分で書いた文章でそれ面白く読んだんだけど、
はい、
あの和人、日本人っていうのは裸になりたがる。
ほう、
あの温泉とか行くとすぐ男の人浴衣の袖をまくりますね。
はい、
あれを儒教の国韓国はすっごい軽蔑するんですよ。
へー、
それどころかあの頑張ったことを裸で例えますよね。
裸一貫
ね。それはね、礼儀にかなってないんで、韓国の方が軽蔑なさる。
はい。
韓国で目を背けたんじゃないかな、韓国の多くの国民が、北朝鮮も含めて。それは何か。アメリカ大統領が来た時に、相撲を見せて、拍手を送って大統領を迎えたという。
裸の男たちの戦いですからね。
はい。でも、ケツ丸出し。
はい。
それを安倍さんが案内したという。日本の裸文化ってのはそういうもんなんだよ。
はい。
で、それも歴史と伝統に乗っとるわけでしょ、
うん、
だって、年に何回かは皇室の方もご覧になるというから。
そうですね。
でも、韓国の方は寒気がすると思いますね。
うん、
ほとんど全裸に近いわけですから。
うん、
ね。格のごとく文化と違う。で、日本の方はと言いますと、この悪を描くということに関しても、そのような。で、歌舞伎が持ってる、あるいはその日本の芸能が持っている人間の本性を舞台にするという。それが、まんざら、つかみで話した話から外れてないと思わない？高田屋貨幣の話をしたじゃん。
ああ、戻りましたね。はい。
はいはい。
はい。
あれは日本の芸能から人間の生きとか筋を学んだ。それが、対ロシア外交に当たる時も通用したのよ。高田屋貨幣っていう人は当時の和人でありながらアイヌの人たちに関してものすごく親切だったっていう。それは彼が日本の芸能から学んだんじゃないかな。いじめる奴に関してすごく彼軽蔑したっていう、
はい、
そういう道徳感を芸能から得ていた。日本の芸能、歌舞伎、この伝統は今も続いておりまして、その神髄は変わっておりません。張りと息、
はい、
意地、うん、そういうものは東大では教えてくれない人間の生き方なんじゃないかな。
はい、
外交の際を育んでくれたのは実は日本の芸能ではなかったかと。そのような芸能に私も身を投じたかったんですけども、はい、この程度で終わってしまいました。
いえいえ。
これからの方はぜひ、そのプライドを持ってくる、何ですか？
今。じゃあ、哲也さんの本のご紹介をしようかなと思いまして、はい、人生の教養を高める読書法、by 武田哲也ということで、プレジデント社から1400円プラス制で発売中です。ぜひ皆さんお読みになってください。
はい、教養という言葉に引っかかる方も多かろうと思いますが、つまり今お話したような人間にまつわる知恵だと思ってくだされば、嬉しゅうございます。
はい。はい、
人間にまつわる知恵というものをずっと長い人生で追い求めてきたような、で極意、そういうものがあるような気がして仕方がないんですね、未だにね。
はい、
それがなんか自分の一生だったのではないかなというふうに思います。ちょっとね、私今人生観くぐってるみたい、そういう。
ほう。
うん。自分の人生を全体的に一回振り返るべき時に来たみたい。
へ
え。だから、これからの出し物でその手の話が増えるかもしれませんが、長生きしたんで、ついたため息ではないんですよ。
はい。
自分がよく生きるために、時とし自分の欠点とか、はっきり申せば、死んでいく存在であるという、そういうことも思い知らねばよく生きられないということ。
はい。
それを学びの基本、自分の教養にしたいというふうに思っております。明日ちょっと変わった別の芸能でお楽しみいただければと思います。この続きまた明日のまな板の上で。